今日の聖書箇所はマタイの福音書24章3節から8節です。新約聖書の50ページになります。マタイの福音書24章3節から8節をお読みいたします。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人が惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。イエスの再臨、その前兆と題しまして、高橋和雄先生に選挙していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
御言葉に私たちの心をね、共に一緒に向けたいと思います。昨日はですね、孫が中学校の卒業、一番上の孫なんですけどね、だったもんですから、はい、それでちょっと美味しいものを食べさせようと思って、すっごく美味しいお店をね、最近見つけたんですよ。そしたらば、今日も顔がいくつもと見えるんですけど、昨日も今日も美味しいものを一緒に食べた思い出とともに、その皆さんと同じ顔をですね、礼拝で体験できて本当に嬉しいです。そのお店は私たちの大好きなクリスチャンの、ね、方たちが今始めて、とても大勢お客さんおいでになっているようで、私嬉しいなと思っていて、本当にキリストの香りがあのお店を通して美味しいものを食べさせて、私たちの体はすごく養われて、また喜ばされてですね、そして私たちの心も喜びます。あそこにある交わりっていうのが、私は必ず地域の、社会に影響を与えると思うのね。あそこにクリスチャンのお店が一軒あるっていうことが、どんなに素晴らしい恵み祝福のもとになるかなと思ってですね、私はもっともっとですね、ちょっと遠いんですけど、うちからね通って、あの店繁盛させなきゃいけないなと思っております。まだの方はぜひね、こちらの方は昨日会いましたけども、そんなことをですね考えて、本当に主にある者たちの交わりって素晴らしいな、いいなっていうですね、今日礼拝でまたここで一緒に同じ方とお会いして、一緒に礼拝をして賛美をしてですね、喜べるっていうのはすごく嬉しいな、今日もお昼ご飯もあるだろうなと思って楽しみにしてまいりました。そんなことでですね、まず私たちはキリストにある者たちの、このコミュニティが、主の共同体がこの地上に置かれているっていうことの素晴らしさをですね、本当に思わされる、そういう経験をですね重ねているっていうことは本当に素晴らしいことじゃないでしょうか。今日もですね感謝しながらですね、御言葉に向かいたいなというふうに思っています。今日は皆さん何度もお話の前にお断りするように、救いの基礎のシリーズのずっと連続でお話をしていて、今日が13回目だったかな、長くなってきて、だんだん終わりの方に近づいてきまして、最初 天地創造から始まってね、で順番に、まあ、時代というものに沿って聖書に書かれていることをテーマでこうまとめていると、いくつかのテーマが浮かび上がってきて、それ一つ一つ前の方からやってきて、やがてこれから未来のことにまでですね、今話が及んでいるということです。イエス様が再臨なさるということを私たちははっきりとイエス様の言葉から約束をいただいてよく知っていて、それをまた待望している、そういう生き方を、この事情で続けることができていると本当に感謝しているわけです。ある時弟子たちがですね、イエス様が再臨なさる時っていうのはいつどんな時なんだろうというふうに質問したっていう、その質問が3節に書いてありました。今日はこのテーマでお話をしようと思っています。この質問がですね、一番最後になって実はもう一遍返ってきて、非常に大事なポイントになりますので、もう一度この質問ね、こういう質問したっていうことを皆さんちょっと念頭に置いておいてください。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。皆さん後で種明かしをしますけど、弟子たちの質問のポイントは何ですか。いつと彼らは聞いているんです。彼らは時を知りたかったんです。いつそういうことが起こる、世の終わりが起こるのか。あなたが来られ世が終わる、イエス様が再臨なさり、この世界が改変される、新しくされる、その時の印、その前兆ですよね。必ずことが起こる前には、何かその前にそれを表す何かが起こる、前兆が起こると。その前兆はどのようなものですか。これも結局時に関心があると思うんですよね。そうすれば前もって分かれば、あ、もうそろそろだって分かる、で心も備えられるということなのかもしれません。でも弟子たちの関心はいつどんな時にそういうことが起こるのかっていうこと、そこにあったっていうことをちょっと頭に入れて話を聞いてください。イエス様はそれに答えられてですね、答えをなさいました。実は24章から25章までずっと長いんです。今日はざっと急ぎ足でですね、それを、見たいと思うんですね。イエス様は何とおっしゃいましたか。人に惑わされないように気をつけなさい。最初におっしゃったことは偽キリストです。この世の終わり、イエス様が再臨なさるその時、その前兆として偽キリストということをイエス様は一番最初におっしゃった。大事なことだからだと思いますね。私の名を名乗る者が大勢現れる、大勢ともおっしゃいました。これは実にその通りで、皆さん方はニュースなんかでもですね、ご存知かもしれませんけれども、現代でもですね、イエス様、私が再臨のキリストだとか、で名乗る人はあの人だとかね、そういうことを言う人は絶えないんですよ。そして皆さん、歴史を2000年間のキリスト教の歴史を見るとですね、偽キリストっていうのはいつもいました。だからどう考えたらいいのかな。世の終わりになると偽キリストが大勢現れるってイエス様おっしゃったんだけど、けれどもあのイエス様がそうおっしゃった時以来ずっと偽キリストがいる。ならばこの2000年間は始まりの時期、私たちは2000年間と思うけど、まあ、聖書にある通り1日は1000年のよう、1000年は1日のようとね、神様にとってはものすごい短い1日のようにこの2000年を過ごしておられる。2日間かな、2000年だからね。神様にとってはそのぐらいなんだ。しかしそれは1000年2000年の重みがあるんだ。でそういう意味だと思いますね。そんな風にしてイエス様はですね、この終わりの時、キリストの名を名乗る、語る者が大勢現れて、私こそキリストだ、いや俺だとね、多くの人を惑わします。この惑わし、偽キリストの惑わしは世の終わりの前兆だというふうにおっしゃいました。それからだんだんにいきましょう。戦争や戦争の噂を聞くことになりましょう。これもあるね。今戦争がありますよ。ウクライナで、ロシアで、そして、ハマスとイスラエルの戦いも、何かこう時を同じようにしてですね、なんかじゃあ俺たちもみたいな感じで始まったようにして、時期っていうのはですね、何か一つの符号がありますよね。どこかで戦乱が起こる、こっちがまたまるで地震のこのプレートがずれて 力がこっちにもかかって、またここでその緊張が高まるとまたこっちにも影響を与えてっていうことが、何かそういう物理現象としての自然現象と同じような仕組みが、あの政治の世界、国際社会の世界の中にもあるんでしょうか。あっちで起こるとまたこっちが起こる。いやこの頃台湾の方も危ないって言ってるじゃないですか。ですから戦争や戦争の噂っていうのは今まさにそうです。私たちはそれを聞いています。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がります。あちこちに飢饉と地震が起こります。私11年間地震の被災地に働きました。そしてまた今度は能登です。能登の輪島には私の古い仲間、知り合いのですね、牧師先生がいらっしゃって、もう被災者の真っ只中で今教会を開放しながらですね、もう物資の何ですか、こう供給ステーションとして今働いていて、やがて整ったら、ボランティアの方たちがおいでくださって、そこで寝泊まりをして、もう一回一回金沢まで出ないで、そこ2時間半ぐらいかかるんですよ、輪島と金沢ね。今でも時間がかかるでしょ、出るに入る。いやもう行って1週間とかに出れば本当に時間たくさん使えますので、そういうボランティアセンターになるんだって言ってですね、先生おっしゃって、今一生懸命頑張ってらっしゃる先生もいらっしゃって、1月1日にあのことが起こって、いやもう正月からですね、まあ地震は正月のことは気にしてないと思うんですよね。今正月だからやめておこうかっていうふうには絶対思わない。私たちだけですよ、お正月だから休んでほしいって思ってるのはね。でもあの時にですね、以来先生のことが気になって気になって、3月になってやっと行けるようになって OK になったので、飛んでって先生の顔を見て安心して、また6月の終わりぐらいにですね、お尋ねしようかなというふうに思っています。こんなことがですね、次々に起こります。イエス様がおっしゃったこの世の終わりの前兆っていうものを見ていくと、さらに次々ですね、この後にもたくさん書いてあります。9節には人々はあなた方を苦しめに合わせる、キリスト者に対する迫害というのは世の終わりの前兆だ、一つの特徴だというふうにイエス様はおっしゃいました。私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。嬉しい話じゃないけど、クリスチャンというのは厳しい、経験を世の終わりになるとすることになるんだということもイエス様はおっしゃいました。本当にあることですので、イエス様は隠しません。はっきりとその事実をおっしゃいました。偽預言者、また大勢現れる、多くの人を惑わす、また不法がはびこって社会全体が道徳的にどんどんこう下落していくということも書かれています。多くの人の愛が冷えると12節にも書いてあります。今本当に社会全体に本当に愛の冷えた社会だなというふうに思いますね。昨も私は NHK かな、特集の番組でですね、幼児の性的な虐待というんでしょうかね、搾取というんでしょうか、その問題が今 SNS で知らないうちに、もう小学生中学生ぐらいの年齢の子がですね、彼らの方が上手ですよね。そして彼らはそのツール持ってますので、 SNS の人はそういうものにさ知らないでアクセスをして、そして最終的にはですね、彼らは自分たちの裸の写真や動画を撮られて、そしてそれが元で何時間のうちに自殺まで追い込まれてしまう、ね、そんなことがですね、実は頻繁に、起こっているっていうことですね。アメリカではザッカーバーグさん、メタのザッカーバーグさんが公聴会に呼び出されて、非常に厳しく指摘されてですね、叱責されて、そしてその被災者、被害があった人たちがですね、すぐ後ろに座っていて、あなたたちはその後ろにいる人たちに何か詫びる言葉はないのかって言われて、彼を振り返って、もう彼のような人物はいつも堂々としている男がですね、おどおどしてですね、いや本当にすまなかったって謝罪する場面も出てきました。世界的には大きな問題になってるんだけど、日本で案外ね、っていうのは子供は私被害に遭ってますって言えないですよね。一番被害のですね、言葉として出てこない年齢層が今ターゲットになって、本当に愛が冷えているというのはそうだというふうに思います。これみんな実は現代もそうだなというふうに思いますね。でそんなふうにして後々を読んでいくと、
世の終わりがですね、やがてだんだんだんだん来るんだけれども、苦難が増えていく。だから日数が少なくされなければ誰も救われないだろうと22節である。でも選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。苦難はやってくるけれども、その神様は憐れんでくださる。そのように神様はおぼしめしておられるということが書かれています。そして23節から、また、見よ、ここにキリストがいるとかそこにいるとか言っても信じていけない。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。彼らは不思議なことをやってみせる、奇跡的なことをやってみせるというんです。だからあれは嘘じゃないんですよ。実際行うんですね。彼らもやる力があるんです。何の力によって？サタン的な悪の力によって、彼らも選ばれた者たちを惑わそうことができるような印や不思議をやってみせるというんです。だから何か不思議なことが起こるからといって、不思議だから神様だと思っちゃいけないと、このこともイエス様はおっしゃいました。適切な指摘だと思います。見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけない。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけない。でこのようにしてイエス様は、世の終わりに起こりそうなことをですね、一つ一つ教えてくださいました。29節からさらに緊迫して、苦難の日々の後に直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされますと言って、天変地異ですよね。この自然界のその法則にのっとってしずしずと動いているはずの天変地異の動きまでも、それが狂ってきたりおかしくなったりすることが起こるんだというふうにですね、イエス様はおっしゃっています。これも世の終わりに際してイエス様が指摘してくださった前兆ですね。人の子の印が天におられ、イエス様は実際にやってくる。そして世の終わりにイエス様が再臨する時というのは、偉大な力と光栄とともにイエス様は降りてこられる。大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わして、御使いたちは天の果て果てから四方から人の子が選んだ者たちを集めて、彼らが再臨なさるイエス様と出会うんだというふうにイエス様はお教えくださいました。こういうことが本当に起こるんだ。ですから実はもうキリストは来ています。こっそりなんていうことはないんです、ね、はっきり書かれている。そうだとすればそれは偽物だと思わなくちゃいけない。はっきり私たち全人類に、その時には皆さんに、地球の裏側にいる人たちまでみんなが分かるようにイエス様はいらっしゃるってはっきり書かれています。これも世の終わり、そして再臨の時の明らかな前兆です。こんな風にしてイエス様はですね、世の終わりに起こるということをですね、一つ一つお教えくださいました。急ぎ足だったんですけれども、私たちは、これは実は冒頭で申し上げましたように、戦争とか偽キリストがいるっていうことに例である通り、これ実は2000年間いつもあった。だからこれが起こったからといって、ここに書いてあることが私たちの目の前で起こったからといって、もうすわ大変なことだと言ってですね、いやもう本当こんな仕事なんかしてる場合じゃないわとかですね、全部日常生活や平常の生活っていうものをどんどんどんどん無視して、ただただ本当に世の終わり世の終わり夢中になっていくっていうのが私たちの常じゃないかと思います。私は随分以前ですけど、あれ多分テレビ の特集の番組でニュースの映像だったんですけど、お隣の韓国の教会が映って、でその牧師先生が今日いついつ何月何日の0時真夜中の0時にこの世界は終わるというふうに予言したんです。そして信者の人たちは、いやもうそれだと大変だと言ってですね、自分の財産、土地、建物をどんどん売って、で手に宝を積まないと、ほら今のうちに神様にちょっと恩着せとかないとね、天国に入れてもらわなかったら困るって思う人たちの心理がうまく使われて、たくさんの献金、たくさんの寄進が教会に集まりました。そしてなぜか不思議にその0時カッカッカッピーンっていうね、0時を迎える直前に教会堂がいっぱいになって、 教会にいると昇天すると思ったんでしょうか。教会のみんな集まって、なぜか不思議に白い洋服着てるの、みんなちょっとなんかどっかで見た漫画みたいな、ちょっと、ま、アニメの見過ぎじゃないかなっていうふうに私は思いながら、毎日は毎日はと思いながら見てたんです。そしてその時が来ました。今の音程でよかったでしょうかね。440 あれ、時計はもっと進んでくる。そしてみんな少しずつだんだんに表情が変わっていって、え、どういうこと、何が起こった。その時に牧師先生は集まった研究を全部持って外国に逃げてたんです。というニュースをキリスト者として牧師として日本の公のテレビのニュース番組でその報道を見て、私は恥ずかしかった。ああ、教会ってこんな場面見せてほしくない、もう私が手で塞いでもそこだけ塞いでもダメなんだけど、もうね、一瞬間的に何億のたくさんの人たちが見ちゃってるんですけど、教会ってそんなところかとね、ああ危ない危ない、ね、教会なんか行くもんじゃないな、そして、ああ世の終わりとかね、みんな前つばなんだって大宣伝をしてもらっちゃったようなものですよね。もう本当に恥ずかしかった。で、実はですね、イエス様はこの24章から25章にかけてそれを心配しておられるんです。最初に申し上げたでしょ、弟子たちは何に関心がありますか、何でしたか、いつ、どんな時、もう質問の言葉にもう諸出し現れてますよ。お話しください、いつそんなことが起こるのですか、あなたが来られ世が終わりる時の印はどのようなものですか、印が分かれば、ね、前もってその直前にイエス様信じようかなとかね、3時間前でも洗礼受けさせてもらえるでしょうか、私たち怠け者ですから、ずっと前からイエス様信じて真面目に生活するよりも、まあ、直前まで悪いことして適当にね、それで最後の最後になってから、でもほらイエス様信じたらいいんでしょ、信じさせればいいんですよね、信仰のみですよね、なんてそこだけは正確な距離を持ち出してね、それで自分だけもうギリギリセーフでね、滑り込みセーフで救われようとするっていうのが私たちじゃないですか、なんて誰もうんうんって言わない、お前だけだろって顔してる。そうなんです、私たちはずるいんです。弟子たちはどうしていつそれが起こるか知りたかったんですか、どんな時にそんなことが起こるんですって知りたかったんですか。だいぶそういう人が多かったんじゃないかなって私は思う。イエス様はですね、人に惑わされないように気をつけなさいって開口一番冒頭の言葉で言ったんです。それがイエス様のメッセージですよ。これ全体を包んでいる、人に惑わされないように気をつけなさいの、その人は他人のことじゃないんですよ、自分のことなんです。人に、人の考え、人の思い、人の価値観に惑わされないようにしなさい。でイエス様は順番に、私を名乗る者が現れるよ、戦争の噂、民族紛争、また国と国の敵対、衝突、飢饉、地震、ああみんな聞けば聞くほどこれ大変なことだと彼らは思ったと思います。そういうことなのかと彼らは思ったかもしれません。しかしイエス様はですね、もうイエス様の名を名乗る者が大勢現れます、戦争や戦争の噂を聞きますと言いながら、すぐに気をつけてうろたえないようにしなさいともおっしゃっているんです。実はこれが大事ですよね。イエス様のお話のこの彼らに対する質問に対するお答えの大事なポイントは、何が起こるか、いつ起こるか、イエス様はそれにお答えしながら、そういうことに惑わされちゃいけないとおっしゃってるのがイエス様のメッセージなんです。それを読み違えるんですよ。マタイの福音書の24章はもう人気の章です。ここ読むと世の終わりのことが分かる、そういうことに気をつけてればいいのねって、そういう読み方をする人がいるんです。イエス様のおっしゃることを読み損なってます。 そうじゃない、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません、ね、イエス様はそうおっしゃったんですよ。偽キリスト、戦争、飢饉、民族紛争、衝突起こります。いや、でもそれはまだ最初だよ。世の終わりといってもそれは最初、まだまだ終わりではないよ、イエス様はおっしゃったんです。8節ではさらに言葉を重ねて、しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。こんなものはまだまだ序の口なんだ。こんなことが起こったからといって、うわ大変なことだといって、お金を全部まとめてですね、教会に献金してね、白い服着て集まるようなことじゃいけないっておっしゃってるのが本当のイエス様のメッセージなんですよ。だから私たちはイエス様のこのメッセージからですね、24章25章から、うん、そういうことが起こるのか、それを言う時なんだって思っただけだったら、それは鳥が地面でついばんで、地面に落ちてるこの餌になるものをですね、ついばんで満足しているようなものだと思います。私たちは飛び上がりましょう。今日この24章を読むにあたってですね、もうちょっと高いところから、いわゆる鳥観図ですよね、鳥が見るかのように地面をもう一度見た時にどう見えるか、一番低いところで、一番地面で、そこで、そこの目のいるところの範囲で見えることだけを見ていて、慌てたり、ね、その戸惑ったりする、うろたえたりするのではなくてですね、今日ですね、スーッと上がっていきたいと思います。そうしますと、イエス様は本当には何を言ってるでしょうか。それはまだ終わりじゃないよ、これは始まりなんだよと言って話を続けていかれるんです。そして私は 15節でイエス様の口調が少し変わると思うんですね。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしきものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ、非常に意味深な何か、そういう言葉が書かれていますね。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい、随分具体的な話に急になります。屋上にいる人たちは家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。あの津波の被災地でですね、天殿湖天殿湖って、ね、助かるならば天殿湖っていう言葉がみんなによく言われました。つまり逃げて助かったんだったら、あ、そうだ、預金通帳だけでも取りに帰ろうって帰った人が死んでるんです。帰っちゃダメ。被災者の経験でですね、もう誰かを助けようとか、ばあちゃんは大丈夫か、それはもちろん心配でも、あなたが助かることが一番大事なんだから、助かればこそ、でみんなそれぞれ逃げなさい、隣の人、お隣のうちの人のことを心配するっていうことは人情なんだけど、それをやってたらたくさん死ぬんですって分かってるわけです。だから天殿湖逃げなさい、津波天殿湖っていうのは被災地の人たちの知恵なんです。イエス様もおっしゃってますよ、帰っちゃいけないって、家にあるものを取りに帰っちゃいけない、このようなことは実はイエス様がもう2000年前に教えてくださってる、ね、畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません、大変だよ、小さい赤ちゃんのいる お母さんは大変だ、これがそれぞれ逃げなくちゃいけないんだから大変なことになるよ、それが冬とか安息地になって、安息日だから動かない人っていうのがいないようにね、そんなことにならないように祈りなさいとイエス様は本当に具体的なことをおっしゃいました。でもこれは何のことなんでしょう。多くの聖書学者たちがですね、多くの聖書学者たちがですね、彼らのこの弟子たちの質問の言葉をですね、よく理解して、よく深く理解して、このようにそれが何のことをイエス様が、指しておっしゃったかということをですね、解き明かしています。ほとんどの仲介書はそのように理解していることがあるんです。それを今からお話ししますね。彼らの質問は、お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。これが第一の質問です。もう一つ質問しました、あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなのですか。これは第二の質問です。正確に言うと弟子たちは二つの質問をしているんです。一つ目の質問はですね、いつそのようなことが起こる、そのようなことって、じゃあ少し前に何か話してあるみたいですね。それは何でしょうか。一節、イエスが宮を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに向かって宮の建物を指さした。今宮から出てきたんです。宮は後ろにあります。でも弟子たちはですね、振り向いて宮を探したんです。 何のため？それは明らかにですね、先生この神殿立派だね、当時でも観光地でもある礼拝の場所でもあって、大勢の人が世界中からウォンウォンウォンウォンとやってくる、その場所本当に彼らは誇りでもありました。見事な建物じゃありませんかと彼らは指さしたんだと思います。するとイエス様が弟子たちに言われてですね、あなた方はこれらのものすべてを見ているのですか、まことにあなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。ちょっと分かりにくいことだったかな。どの石も他の石の上に乗って崩されずにいることはない、真っ平らになるって意味なんです。このようなことは何を指しているんでしょうか。弟子たちはそれが知りたかった。いつそのようなことが起こるんですか。イエス様は何を指してこのどの石も他の石の上に乗って残ることがないようなことが起こるんだろうか。もう全てのほぼ 100% の仲介者は、これは紀元70年に起こったローマによるエルサレムの破壊のことをイエス様はおっしゃってるんだというふうに理解しています。私もそう思います。ですからその時には屋上にいるものや家にあるものをですね、取り出そうとして下に降りてはいけない、とにかくどんどん逃げろ、山の上に逃げろと、イエス様はその時のことを覚えて第一の質問にそのようにして答えられた。しかし第二の質問があります。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。今度はイエス様の再臨のことですから、紀元70年のローマによる破壊のことにイエス様はお答えになりましたけれども、そんな直近のことにお答えになりながら世の終わりのことについてもイエス様はここで語っておられるんです。ですからかなり広い長い年月のことについてイエス様はまとめて、それを世の終わりと一つにまとめて答えておられるんです。紀元70年のローマによる破壊もあれも世の終わりの印です。ローマによってエルサレムが破壊されるっていう、そのことが原因でユダヤ人たちが世界中に散りっていうことが歴史上起こりました。ほぼ2000年後にイスラエルの国がまたできるっていうようなことが後で起こってくるんだけど、だけれどもその2000年間はその後散らされたまんまになるっていうこと、本当に壊滅的な影響をユダヤ人たちに与えた出来事が起こるということについても、イエス様はこういうことが起こるよとおっしゃってくださったんです。ですからちゃんとイエス様は弟子たち の質問はとっても視野の狭い質問ではあるんだけども、ちゃんと答えられるんですよ。そこがイエス様のすごいところですよ。彼らが本当に聞きたいことにはちゃんと答えるんです。いつって言うから、紀元70年に起ころうとしていることをイエス様はお答え、これも世の終わりの一部分です。しかしそれだけじゃないよ、それは始まりだとおっしゃったんです。それからだんだんだんだんにやがて次の段階になるとさらに起こることがあると言って、イエス様はさらにその次のこと、その時には苦難がやってくる、迫害の時代もやってくるともおっしゃいましたけれども、ね、14節に注目しなくちゃいけない。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと。あれは最初のことはもう本当にまだ序の口だったことについてもイエス様もお話になりながら、本当に世の終わりになるときには福音が全世界に伝達されるということを見なければ世の終わりは来ないんだともはっきりおっしゃってるんですね。その間に出来事にどんなことが起こるかっていうこと、イエス様はこの24章から25章の中ですね、数々教えてくださいました。ですからイエス様のポイントは彼らの質問に答えるということです。まずね、けれどもそれだけで彼らの興味関心を満たして終わるんじゃなく、それだけじゃなくてそれをもっと広い視野にしなさい、本当にイエス様が再臨なさる時のことにまで至るその視野を持って、その間に何が起こってくるのが当然なのか、必ずこれが起こる、特に福音宣教が全社会に及ぶということを私たちは実はまだ見てないですよね。ウィクリフの宣教師はですね、聖書翻訳の宣教師はですね、まだ訳さなくちゃならない言語が何百とある、調べれば知るほど知らなかった言語がまた出てくるのね。だからじゃあこの言語のためにも、この言語のために訳さなければならない、明らかにこの言語はこの隣の村の言語とよく似てるんだけど、やっぱりこっちに訳したからこっち読んでね、ちょっと頑張って読んでねとは言えないぐらい違いもある、じゃあこの村のためにも訳そうって、ほんの何百件しかね、世帯がない村で話されている言語が 例えばフィリピンの山奥の、ね、山岳民族の中にはですね、一山違うと違う言葉喋ってる。だから全世界に及ぶっていうことは、聖書翻訳っていう一字を取ってみてもまだまだなんですよね。ですから私たちは、ああ世の終わりだって、ね、もう本当に普通のことやってるような場合じゃないと慌てふためいて、日常生活の安定した生活というものを離れてはいけないんです。私たちは落ち着いて、イエス様がおっしゃったように、この世界が本当に世の終わりに迎えるためには、心がけていかなければ、心がけていなければならないことがまだまだあるんだと。イエス様は実はですね、このさまざまなあのこと、このこと、出来事のことをお答えくださった後に、イチジクの木の教訓を語られるんです。前兆があると。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことが分かります。同じようにこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。前兆をよく見分けなさいと申しちゃった。でところがですね、36節からのところにはノアの洪水の時のことが引用されて、イエス様はですね、あの時みんなが何してたか思い出しなさいと申しちゃった。彼らの質問にこれはですね、答えている。第二の質問に対する答えですよね。つまり洪水の前の日々はですね、みんながその日になるまで食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていました。つまり日常生活をしていましたということです。その日になるまで。洪水が来て、雨がパタッパタパタッザーッと降り始めた時になって、彼らはやっと、あ、今がその時なのかと。だから前兆を見上げなくちゃいけない。そのためにイエス様は前もって起こることについてお教えくださって、だからよく目を見張って、世の終わりの到来についてですね、主が戸口まで近づいているということを見失うことがないようにしなくちゃダメだよ、目を覚ましていなさい。イエス様は実はですね、そちらの方が大事だ、いつとかどんな時、そういうふうなことに関心を迎えるよりも、いつでもイエス様をおいでになって良いように、目を覚ましていることの方がずっと大事だとイエス様はおっしゃる、ね。そして45節からは、この主人によって家のしもべたちに任命されて、このしもべたちの世話をするように任された賢いしもべ、主人がいつ帰ってきても良いように備えをしている。そこでもいつも目を覚まして、いつ主人が帰ってきても良いように備えをしていることの方がずっと大事だ。いつかってことが分かれば、私たちは直前まで怠けてます。そうじゃない、いつも備えているってことが大事なんだというのが24章ですね。25章に入りました。25章に入ると、天の御国はどういうものに似てるか、それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができる。5人は愚かで5人は賢い、はい、分かりやすいですね。で、賢い娘たちはいつ、主人がね、あの花婿がおいでになっても良いように、ずっと油を十分に整えて準備しているんです。いつでも良いように備えているっていうことが、ここでも大事だという例え話がここに書いてあるんです。そういう意味なんですね。ですから、この5人の愚かな娘と5人の賢い娘の例え話は、終末論的な例え話なんです。終末っていうことに考えて、この例え話を理解しなくちゃいけません。もっと言うと、その後何が出てきますか。あのタラントの例えが出てくるんですよ。皆さん、タラントの例えはこの文脈で出てくるんです。だから5タラント2タラント1タラント1タラントはもう穴を掘ってね、それ無駄にしてしまったんでしょ、何もせずに。でも5タラントのものは5タラント生かして5タラント儲けました。2タラントのものは2タラントで、それぞれ自分に任されたものに応じて力を振り絞って、もう2タラント儲けました。でも神様はですね、この5タラントを儲けたものも2タラントを儲けたものも全く一字一句同じように褒めてくださいました。そして主人の喜びを共に喜んでくれと彼には託しました。1タラントのものは託されたものの価値、それを用いてそれを増やすようにと意図してくださった預け手である主人の意図がわからないで、それをただなくさないように、悪いことだけはしないようにと言って取っておいた。で、彼のものは取られるんです。 で、このタラントの例え話は何を意味しているでしょうか。世の終わりに向かっていつも目を覚ましている、いつでも忠実であるように、イエス様はいつ去りなさっても良いように備えているということが何よりも大事なんだというふうにイエス様はおっしゃったんです。で、こんなふうに見ていくとですね、このずっと24章から25章に続けて書かれていることというのは、やっぱりこの世の終わりに対してイエス様はちゃんと弟子たちの質問に答えてくださった。彼らの関心は主にいつだったけど、いつにということにも答えてくださったけども、イエス様はいや、私はそれよりもこっちを言いたい、本当に伝えたいのは、いつでも目を覚ましていなさい、いつでも良いように備えていなさいという、これが世の終わりに際して私たちが備えるべき本当の備えなんだとイエス様は教えてくださっているわけですね。今日はイエス様の再臨の前兆ということについて、お話をしました。イエス様のポイントと弟子たちの質問のポイントはずれてますね。それが興味深い、私たちはどうもこっちだなと。だから私たちは今日ですね、いつどんな時、世の終わりのあんなことも起こる、こんなことも、あ、それが今もあるよね、そういうような、だから本当にもうそろそろ世の終わりだね、この世界はもう破滅だなんてですね、ますますこの世のこと、自分のこの社会での責任とかね、この世界をもう少しでももっと良くしようとしていることに、クリスチャンはますますですね、世の終わりを覚えれば覚えるほど無関心になっていくっていう不思議な現象を見るんです。私はそうじゃないでしょう。神様はこの世界をもう一度作り変えようとしておられるんです。これはなしにしよう、どうせダメになっちゃったからチャラにしてね、もっといい別のものを作ろうっていうんじゃないんです。一度失われてしまったこの世界をもう一度神様が天地創造の時に見よ、甚だ良かったと、全てのことが非常に良かったとおっしゃった、あの素晴らしい秩序と美しさと豊かさに満ちたこの創造の世界にもう一度回復しようとしていらっしゃるならば、私たちは世の終わりに向かっていつか世の中は一変破滅するんだとかね、この滅びるんだというふうなことを誤解をして、この世の中について無関心になる、ますますイエス様の再臨を待てば待つほど、待望する心が起これば起こるほど、この世のことにはよすて人のようにして無関心になっていくということは聖書の教えの全く逆です。イエス様はいつでも良いように備えていなさいとおっしゃったんです。この世界に対しても、この社会に対しても、この自然環境に対しても働きかけ続け、神様が悲しんでおられる、世界全体が元あった本当の良き世界から完全に変わってしまった、今それを何とかしようとして神様が手を差し伸べてくださっている、私たちもその手の一つになっているということに、ますますいつイエス様が来ても良いように、そのようにして忠実に歩むということが、イエス様が本当に世の終わりについて質問された質問に対して答えたかったお答えなんだということをですね、今日皆さんと共に味わいたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。イエス様がはっきりと世の終わりについてお教えくださったことをまず何より感謝いたします。私たちはそのゆえに、この週末の世の終わりの乱れた時代の中にあっても迷うことがありません。あなた様がおっしゃったように、いつどんな時ではなく、いつでも良いように目を覚まし、どんな時でも良いようにイエス様の再臨をお迎えすることができるような、備えのある忠実なものとして、今あることに忠実に、そして本当に主が働きかけ続けてくださっているこの世界に、私たちもまた主のものとして、主の民として働きかけ続けて、少しでも乱れが緩和されるように、また悲惨なことが、戦いが、衝突が起こることがないように、私たちどうぞ本当に深い関心を持って、あなた様が関心を向けてくださっているこの世界のありように、私たちもまた手を差し伸べ続けていくことができますように導いてください。どうぞあなた様がおいでくださるのを待ち望みつつ、生活を押し付けながら堅実に日々主にお仕えし、人々に仕え、
歩んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。